すでに前回の説教の中でマタイによる福音書の第16章というのはこの福音書の転換点に位置すると申しました。その中でも今日共に聞きます16章の13節以下は、まあその中でも特に転換点中の転換点、聖書の中でも最も重要な言葉の一つであります。長い箇所ではありませんが、私たちが何度でも立ち戻ってくるべき言葉であります。大変内容の濃い箇所ですから、今回も2回に分けて同じ箇所を解くことといたしました。あんまりそういうことは私はしませんけども、今回は今週と来週同じ箇所を解くことにいたしました。それでも足りないと思う豊かな箇所でありますが、今回は2回といたします。で、第1回目の今日ですけれども、今日は特に17節にあります主イエスのお言葉に集中したいと思っています。こういう言葉です。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。あなたはメシア、生ける神の子ですと、そう告白いたしました一番弟子のペトロに主イエスがお語りになった言葉であります。私たちは今までこの主イエスの言葉をどれだけまともに捉えてきたことでしょうか。もしも私たちがこのお言葉に本当に聞き従うならば、主イエスの言葉をこの私の主人の言葉とするならば、私たちは今日語りかけられたこの言葉によって自分の信仰の強弱ということについてもう一喜一憂する必要はなくなるのであります。自分の信仰の根っこを引き抜いてみまして、私の信仰は順調に育っているか、あるいは腐る方向に転じてしまっているか、そういうことを確かめてみる必要がなくなるのであります。今までそのことにいかに皆さんが心を砕き一喜一憂してきたとしても、もしも今日の主イエスのお言葉と真正面からまともにぶつかるならば、もう自分の信仰深さを誇ろうということからも、自分の不信仰を深刻な問題として捉えることからも自由になります。本当に自由になる。なぜならこの主イエスのお言葉によれば、信仰というものはこれは与えられるものだからです。私が信仰を持つか持たないか、私が信じるか信じないかは私の自由にできる範囲の中にあることではない。それは天の父の事柄なんだと主イエスはおっしゃるんです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたが私のことをメシアだと言ってくれるね、生ける神の子だと言ってくれるね、それは天の父があなたに示したことなんだ。一人の人が信仰を持つとき起こらなければならないことっていうのは神の御業なんです。人が信仰に目覚めるためには神からの働きだけが必要なんです。主イエスはそうおっしゃるんです。これが私たちにとっての信仰をめぐる言葉の結論であります。宣教の技、伝道の技においても絶えず念頭になければならない主のお言葉であります。一人の人が信仰に目覚めるためには、その人の側の備えというのは必要がありません。神がその人を捉えるということだけが必要です。人間にまことに厳しい悔い改めを求めた、 だからその意味では人間の技を非常に重んじたあの洗礼者ヨハネさえそのことを知っていました。マタイによる福音書第3章9節で彼はこう語っていました。我々の父はアブラハムだなどとは思っても見るな。言っておくが、神はこんな 石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだとは、神は石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになるということであります。主なる神は石ころからでもご自分の民を作り出すことがおできになる。だとすれば、私たち人間の疑いとか不信仰っていうのは問題にはなりません。私たちの疑いも私たちの愚かさも問題ではありません。だからある宣教者はこう言うんです。このような事情であることは誠に結構なことだ。そうでないと一番賢い人間が最良のキリスト者ということになり、知性を持たぬ者は永遠の不利益にとどまってしまうことになるだろうから。感受性が優れた者だけが信仰を得ることができるならば、感受性の鈍い者は永遠の罰に入れられるのか。そんなことはないんですよ。使徒パウロもコリントの信徒への手紙1の第1章26節以下でこう私たちに語りかけていました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。神によってです。人は人の力によってではなく、一人も例外もなく、神によってキリスト者となります。シモン・バルヨナと呼ばれますペトロは、使徒パウロと並ぶキリスト教会最大の使徒であります。キリストの一番弟子にして、後には初代エルサレム教会の代表者、やがて殉教の死を遂げた筋金入りの信仰者であります。この人のことを考えるとき、私たちはよく、ペトロがシュエスの一番弟子に選ばれた理由を見つけたがり、彼をこんな自分の信仰生活の模範としようとすることがあると思います。例えばペトロは愚直なまでに純粋であったとか、情熱にあふれて神の懐にすぐ飛び込む人であったとか。だから私たちもキリストの弟子となるためには、素直に神の懐に飛び込まなければならない。ペトロのように素直でなければならないとか、彼のように情熱を燃やし続けなければならないだとか。けれども、それは神のお考えとは違うのであります。人がキリスト者となり、また洗礼を受けた者が誠のキリストの弟子となるためには、何らかの人間的条件が満たされなければならないということは全くないのであります。 そのように考え始めるとき、私たちは福音に混ぜ物を始めているのであります。いかに私たちが神の恵みの福音からそれて簡単に人間の行いを問う人間中心主義に陥っていくものであるかは、教会の歴史を見れば明らかでありますし、また聖書自身を読んでも、それこそ生まれたばかりの教会に侵入し続けた誤った福音であり、使徒はこの人間中心主義のあなたは何々しなければならないという福音の皮をかぶった律法主義と絶えず戦いをし続けなければならなかったことがわかります。例えば使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙3章1節以下において、神の恵みによって始められたはずの信仰生活を今度は人間的努力によって仕上げようとする、つまりキリスト者としての生活を自分の努力によって何とかし続けなければならないと考えるガラテヤ教会の信徒たちに対して、あなたたちは霊によって始めたのに肉によって仕上げようとしているというふうに警告をいたしました。信仰は神が与えるものです。神の霊が信仰生活を始めさせてください。しかもそれは始めばかりではなくて終わりまでそうであります。ただ神によって我々の信仰生活は始めから終わりに至るまで、ただ神によって、神が無から有を呼び出してくださるのであります。いつでも石ころから神の子が生まれるのです。石のような私たちの心から信仰が生まれてくるんです。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと、主イエスはお語りになる天の父がいてくださるからであります。そうであれば、今信仰を与えられているものが優越感を覚えることはできませんし、信仰の動揺を感じているものも自分の疑いを重視する必要は全然なくなるのであります。もう自分の信仰が大きい小さいとか、そういうことを嘆く必要はないのであります。どんなに疑いの方が大きくとも、どんなに不信仰の方が大きくても、それにもかかわらず私たちの心の中にほんのわずかでも、それが吹けば飛ぶような気の迷いのようなごま粒のような信仰であったとしても、神を思い神を信じるその小さな小さな心は、すでに私の心から生まれてきた信仰ではなく、主なる神が生きて働き私たちの心に植え付けてくださった宝である信仰なのであります。そして固くなな人間の心に神がまかれた信仰のその種は、必ず最後には不信仰を覆ってしまうものであります。人よりも神の方が強いからです。私たちの根っからの不信仰という在来種は、神の恵みという外来種によって駆逐されてしまうのであります。私たちの信仰生活も、そして私たちの宣教、私たちの伝道も、この基礎中の基礎に基づいてなされるものであるし、また評価され見られる必要のあるものです。そしてこの基礎に立って今ある教会を見るならば、日本のクリスチャン人口っていうのは、まあ日本人の中で 0.8% 程度だと言われていますけれども、今にも消えてしまいそうな集団ですけれども、教会に若者がいなくても、だから30年後は多くの教会が消滅してしまうだろうという予測が立てられようが、 そういう情報に踊らされて、だから伝道をしなければならないんだっていう議論に乗っかってしまう必要は全くないのであります。神は石ころからでもアブラハムの子らを作り出すことがおできになるのです。だから人間的な諸条件がどんなに悪くとも、キリスト者がいなくなってしまうということはない。どんなに疑いが大きくとも、キリストを信じられないということはない。教会が消滅してしまうということも絶対にありえないことです。信仰者が生まれることは神ご自身の願いであり、そして神はその願いを実現するために自らの技をなさるからであります。それはもちろん宣教しなくてよい、伝道しなくてもよいということでは全くありません。18節以下においてシュエスは神に信仰を与えられたペトロをもといとして教会を建てると約束され、またその教会に天の国の鍵をお授けになりました。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるという神の全権が教会に委ねられたのであります。でここで語られる教会の使命のその具体的な内容についてはまた来週お話しする予定であります。ですけど今日ここで聞いておきたいことは、石ころからでも神の民を生み出すことがおできになる神は、あえて私たち教会をご自分の力の流れゆく管としてお選びくださったということであります。ご自分の自由な恵みによって私たち教会をこの世にお立てになり、私たち教会の語る言葉、一人一人のキリスト者の語る言葉をご自分の侵入口とされたということであります。もちろん教会が黙ってしまったとしても、神の御業っていうのは必ず前進するんですよ。それこそシュエスは人間が語ることをやめれば石が叫び出すんだとエルサレムに入場された時そう仰せになりましたから、我々教会が黙ったところで神の御業は絶対止められないんですよ。けれども神は教会をお選びになりました。教会をご自分の御業のためにお立てになりました。私たちをその御業のためにまずお召しくださったのであります。シュエスはこのようにして建てられたキリスト社を岩とお呼びになりました。情熱のあるペトロども、素直なペトロでもなく、天の父の働きを身に受けて信仰の告白に至ったそのペトロを岩とお呼びになりました。この岩の上に私の教会が建てられるんだって。これはペトロだけに与えられた特権ではないと思います。確かにペトロはその最初に積まれた岩でありました。けれどもその上に次々と岩が積まれ教会が建てられていったのです。ペトロの特別なところは最初の岩になるという栄誉に預かったということでした。そうであれば私たちもまたペトロと同じように、そのペトロの上にどんどん教会が建て上げられていく岩の一つであります。シュエスはこの私たちのことをもう一人の例外もなく、あなたは岩だと呼んでくださっていると言ってよいと思います。どんな信仰者であっても、人が一人の信仰者であるときにはその人のうちには神の働きがあります。神の生ける働きがその人と共にあります。その神の働きが人間に信仰を与え、人間を岩といたします。ローマカトリック教会ではある人がセイント、 聖人と認められるためには、その人を通して奇跡が起こったという明確に確認できる、そういう事柄が必要だと言います。その人に客観的に奇跡が起こったんだということを明確に確認することができて、初めてその人は聖人、セイントと呼ばれる資格を得る。けれども実に信仰者がいるところには必ず神の奇跡の働きがあるんです。信仰っていうのはそもそも神の奇跡が与えるものだからです。だから私たちは信仰を与えられることにおいて、誰しもペトロと同じ聖人と岩と呼ばれる信仰者となっています。岩作りのゴシック教会のように、私たちの上にさらに神は新しい信仰者、また新しい岩をどんどんどんどん積み上げてくださる。あなたは岩ですよって言われると、え、私が、自分はそう言われるようなものではないと思うかもしれません。とても自分は岩と呼ばれるような信仰者ではない、それこそ石ころだとお呼び腰になるかもしれません。少なくとも私が岩だとすれば、私を土台としてその上に積み上げられる岩は気の毒だなと、私はいつだって揺れ動いてるから、私がいつでも転んだら一緒にその岩が、上に積み上げられたものが潰れちゃったら、それは気の毒だなって思うかもしれません。元町教会133年の歴史を歩んでいる私たちでありますが、またその歩みが100年後にですね、後世の人たちが我々の時代を振り返った時に、この時代の信仰者たちも立派に主の教会を守り続けたと、活躍したと、ぜひ言ってもらいたいところですけれども、今の日本キリスト教団全体の教勢の低迷ということを思うと、後になって振り返る時、私たちは今の時代ですね、決して華々しい時代を生きた教会だとは言われないかもしれない、そう思います。自信を持って華々しく信仰者として時代に生きていると、そういう評価は自分ではできないかもしれない。けれども今日の聖書箇所から少しはみ出ますけれども、岩と呼ばれる信仰者っていうのはどういう信仰者かって言ったら、気力体力ともに充実し、キリストの弟子として確信を持って歩むことができている、成果を上げることができているキリスト者のことではないっていうことはもう明らかであります。あなた方は私を何者だというのかという主イエスの問いに対して、あなたはメシア、生ける神の子ですと、生ける神の働きをその身に受けて、そのように応答することができたペトロが、直後の23節では、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っていると、厳しく厳しく叱責されているんですね。で、このような叱責は、主イエスを十字架に引き渡すきっかけとなったイスカリオテのユダに対してすらなされていないような叱責であります。こういう正しい信仰を告白をした直後のペトロが大失敗をしたんですね。で、こういうところを読むと、ちょっと聖書を読んでいるとこういうふうに考えるんですよ。次は、これはまだ十字架と復活前の出来事であり、まだ聖霊が下っていない前、下る前のまだ新しく生まれ変わっていないペトロの失敗だっていうふうに考えるかもしれない。十字架と復活の出来事の前の弟子たち、聖霊降臨前の弟子たちは失敗を重ねるような弱々しい信仰者だけれども、後には勇敢な誠に作り変えられたたくましい信仰者になるんだと、そういうふうに考えることがあるかもしれません。けれどもそれはどうも迂闊な理解だと思います。最初の方に引用しましたパウロのガラテヤの信徒への手紙には、パウロによるペトロの批判が赤裸々に記載されているんですよ。すなわち当時エルサレム教会の代表であったペトロがパウロのいるアンティオキア教会を訪ねたとき、 ペトロは最初はパウロと一緒に喜んで、異邦人クリスチャンたち、まあ、ユダヤ生まれながらのユダヤ人ではない外国人のクリスチャンたちと食事をしていたのに、エルサレム教会のもう一人の指導者であった主の兄弟ヤコブの使わされたユダヤ人キリスト者の一団がその教会を訪れますと、異邦人クリスチャンと食事をするのをやめたんですね。パウロはその理由をペトロが主の兄弟ヤコブの送ってきた律法を守るユダヤ人クリスチャンたちを恐れて尻込みした結果身を引いたっていうふうになっています。私が母教会にいた時、同じ教会出身のある先生が、まあ、ホーリネスの先生なんですけれども、聖霊のバプテスマを受けた後は過失で思わず罪を、自分の意図したところでないところで罪を犯すことはあっても、聖霊のバプテスマを受けた人は意識的な罪をもう二度と犯さないようになると言っていましたけれども、私はこれは聖書の迂闊な読み方であると思います。決して過ちを犯さないと言われるローマ皇帝、ローマ教皇ですね、その初代のローマ教皇と言われるペトロも、そればかりでなくパウロの同僚でありよく福音を理解していたはずのバルナバさえも人目を恐れ尻込みをし、心にもない見せかけの行いに引きずり込まれた、そういう過ちを犯したというふうにパウロは語ります。私がこの例を聖書から引用したのは、彼らの失敗から学んで我々は失敗しないようにしようと言いたいためではありません。全然そうではない。少なくともこうならないようにしようというのが第一目的ではありません。そうではなくて、神のお働きを好みに受けて十分な信仰告白をなしたものであっても、神のことされているものであっても、その直後にとんでもない決定的な罪を犯すんだということです。サタンと呼ばれてしまうことをするということです。我々は本当に弱いということです。本当に人間の信仰心というのはあやふやなものだということです。けれどもそのようなものが、そのようなものが岩って呼ばれるんですよ。揺るがないものではなくて、ブレブレズレズレのものが岩って呼ばれるんですよ。これは皮肉なんかじゃありません。所詮石ころに過ぎないんだ。どんなに言っても、どんなに信仰生活を送っても、所詮大きな石ころになるに過ぎない、血の通わない岩に過ぎないっていうことじゃないんですよ。こんなブレブレの人間である私たちが岩のように堅固なたくましい主の教会を建てるって言うんですよ。なぜそんなことが可能なんでしょうか。信仰告白をしてなお弱い人間が、洗礼を受けたって別に強くならない人間が、神のことされてなお福音を裏切る人間が、その上にたくましい教会が建て上げられていく堅固な岩と、なぜ呼ばれるのでしょうか。それは17節の主イエスの語りかけの前半のお言葉があるからであります。シモンバレヨナ、あなたは幸いだ、あなたは幸いだ、マカリオス、主イエスはそう語られました。このマカリオス、あなたは幸いだ、祝福されているという言葉は、すでにマタイによる福音書第5章の三条の説教の冒頭で鳴り響いていました言葉であります。幸いだ、心の貧しいものよ、幸いだ、 悲しんでいるものよ。幸いだ。自分のうちに正しさを見出せず、カラカラに乾ききってしまっているものよ。なぜ貧しく乾ききっているものが幸いなのでしょうか。主イエスが共にいてくださるからであります。主イエスが共にいて、そのものを養い、涙を拭い、主イエスが正しいことをなしてくださるからです。私たちが貧しいものとしてサタンのような振る舞いをし、主イエスを三度否定し、自分の洗礼を否定するように疑い恐れ尻込み、その結果福音に顔向けできないような生き方をしても、キリストがそんな私たちと共にいてくださることはもう絶対に揺るがないのであります。人間は本当に変わったんですよ。キリストが来られて人間は確かに全く新しいものに変わったんです。それは我々がただ一人の孤独な人間ではなくなり、キリストのものであり、神のものである人間に変わったのであります。我々は人間それ自身に対してもう考えることができないんですよ。人間ということを考え発音するときには、正確に言うならば、いつでも神の人間、キリストのものである人間と言わなければならないんですよ。そういうものに変わった。そのことが実に私たちの気質や性質の変化よりも、もっともっとずっと大きく決定的な変化であります。つまりこの神の眼差しの中に、神にとって我々は高価で尊いものとなりきっているということです。聖書の語る人間の貧しさを見ると本当に嫌になる時があります。自分で自分に嫌になる、人間ってこんなものかって思うことがある。私たちは何ていうか罪人と呼ばれることを好まないものでありますけれども、先日も申し上げましたが、罪人っていう言葉はその言葉だけが一人歩きして使われることができるような言葉ではないのであります。それはいつでもどんな罪人であっても、神はあなたのことをもう捨てないんだ。我々の罪を覆う神の愛の深さを語る文脈でしか罪人ってこういう言葉は使うことができないんですよ。許しの中で、愛の中で、恵みの中で、キリストと共にいる者にとってのみ、そういう者にとってのみ罪人であるっていう言葉は語りかけられるものであるし、意味を持つ言葉になるんですよ。そして教会がただ自分たちだけでなく、この世に向かってあなたは罪人ですね、神の言葉を自分の力で理解する能力に欠けていますね、そう語らなければならないとするならば、それは実は神はあなたがどんなものであっても捨てず、あなたのその固くなさをものともせず、必ずあなたが神の民であることを分からせるんだ。あなたが誠に価値のあるものであることを神は分からせるんだ。神にとってあなたはかけがえのない宝物なんだということを絶対に分からせるんだ。そういう福音を語ること以外ではないのであります。もしもそれ以外の仕方で罪を語ったり、罪を理解したり、あるいは信仰を語ろうとするならば、 私たちはその時、主イエスが私たちに教えてくださった福音とは異なる福音を語り始めてしまっているのであります。けれども、たとえ我々が何度間違いに陥っても、神は必ず私たちを立ち直らせてくださり、ご自分の祝福を告げるための器として用いてくださるでしょう。なぜならば、もう一度申し上げますが、神は貧しいものを祝福してくださるからであります。これがこの世に告げようと神がお望みになっている祝福の言葉であり、私たち教会に連なる者が一人一人この自分自身のこととして語り聞かせていただいた神の祝福の言葉、愛の言葉であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、信仰すらも自分で持つことのできない私たちであります。けれどもあなたはそのような私たちの貧しさをご存知です。この貧しい私たちをなお幸いなものだと呼び、共にあることをあなたは選び続けてくださいました。だからあなたの御前で自分以外のものであることをやめます。朝ごとに許された罪人として、キリストにあるあなたの愛のうちにのみ自分の姿を見出し続けることができますように。すべてのものがそれ以外のものとして自分を見る苦しみから、自分のことを諦め卑下する思いから自由にされますように。そのために私たちをこの世に使わし、福音の器として用いてください。教会の唯一の土台であられる十字架と復活の御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。